皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。本日は朝原の消防団第8分団分団長の松尾さん、そして班長の長尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず松尾さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、消防での自己紹介でいいですかね。
あ、はい、
はい、分かりました。私はですね、昭和でいうと昭和53年、9月に、旧第3分団ですね、今8分団と言ってますけれども、合併までは3分団と言ってました。そこに、新入団員として入団いたしまして、その時の年齢が23歳ですね。今私が67歳になりますんで、まあ計算すると40年もう過ぎて、今でいう長い下手というような立場で今消防団活動をやっております。
本当に、ね、こう長く朝原を守ってくれている方の一人だなと思っております。では長尾さんも自己紹介お願いします。
あ、はい、消防団の班長をやっております長尾と申します。消防団歴は17年になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではまず松尾さんは生まれも育ちも朝原なんですよね。
はい、本当私もね、生まれも育ちも朝原と言って過言ではないと思います。いうのがですね、もう朝原、まあ、今朝原小学校なくなりましたけれども、朝原小学校、それからまた廃校になりました三高中学校という中学校があったんですけれども、そこを卒業しまして、地元の佐伯高校ですね、卒業しまして、また佐伯から大学の方へ住みましてですね、それから旧佐伯町役場ですね、この方に一応お世話になることになりまして、まあ、その合併を通じて、ずっと、何年になりますかね、38年ですか、公務員としてですね、ずっと皆さんと一緒に関わってきました。はい、
なるほど。もうね、公務員での市役所の松尾さんというイメージもね、強い方いらっしゃるかもしれないんですけども、またちょっと幼い頃の朝原の思い出も聞かせてもらえたらなと思うんですが、朝原小学校で何かこう思い出に残っていることとかありますか。
朝原小学校で思い出に残っておることといえばですね、今の学校のイメージと全く違いましてね、私が入学して1年生の時ですかね、もう200人近くぐらい児童がおったような気がするんですよ。それで今みたいに何て言いますかね、校舎自体もですね、木造の2階建ての校舎でですね、体育館はもちろんありませんけれども、まあ、講堂といったですね、なんて言いますかね、今で言ったらどうやって言ったらいいんだろう、体育館ではないんですけども、そこで卒業式とかね、まあ入学式とかいろいろな行事を行って、地域の方もあそこに集まっていろいろとですね、物をやっておったような記憶があるんですよ。で、一番まあ、さっき言いましたように記憶に残っているのは運動会。もうこれはですね、小さなグラウンドに今言ってる200人ぐらいの、まあ、子供があって、そこに親がみんなおるわけですよね。それから、まあ、そこでみんな昼になると、まあ、お弁当も一緒に食べよったんですけれども、よく狭いグラウンドで運動会ができてたなっていうのはね、今思うともうすごいことだったんだなっていうことが大きな自分の中の思い出の一つとしてね、残ってるんですよ。それと今 朝原小学校、まあ、今亡くなりましたけれども、朝村小学校の正門からですね、すぐ前にこの道がありましてね、その道からあの前あの小瀬川が流れていますよね。そこにあのいろんな魚がですね、あの泳いでおるのが見えているというのがね、ものすごくあの今でも印象に残ってますね。時々あの川の下に降りてですね、魚を取ったりですね、まあ、泳ぐというよりは魚を取りに川に入っていったっていうようなね、記憶がすごく今でも頭の中に残っていますね、はい、
なるほど。ちょっとまず運動会について伺いたいんですけども、こう朝原ならではのこういう種目みたいなのって何かあったりしました？
もう昔のことでね、あんまりこう記憶はないんですけれどもね、まああの一番ならではっていうのは、まあ、借り物競争っていうんですかね、今で言うね、それとかですね、まあ、パン食い競争っていうのもあったような気がしますけれどもね、それから、まあ、あの地区の対抗リレーか何かあったような気がしますけれどもね。
地区のリレーですか？じゃあ大人も出る？
あのね、大人も多分出ておったような記憶があるんですよ。いうのがあの朝原は今でこそ人口がねこんな少ないんですけども、あの当時は各あの地区ごとにですね、やはりあの子供さんがいるわけでしょう。でそれにやっぱりとあって親御さんも親もいいわけですよね。だからかなりの大人数で、まあ、チームといいますか、あのリレーの、ね、メンバーが組め寄ったんじゃないかなと思います。
なるほど。それは長尾さん時代は、
はい、どうでした？僕がその朝原小学校のまあ運動会とかにまあちょっと関わるようになった頃はですね、まあ、だから17年ぐらい前からまあ並行になるまでですけど、やっぱりあのですね、生徒が少なくて、もう本当に親も一緒に参加して、そうですね、あのリレーとかやるような、もう町民運動会じゃないですけど、なんかそういう感じ の、 あの大人も参加してっていうのが強いイメージがあります。
まあ、ちょっとまた松尾さんの時代と長尾さんがね親になってからの時代ではこうだいぶ違うのかなと、まあ、何十年ぐらい違うのかな、差があるのかな、4年、
どうですかね。
長尾さんが親になってからっていうことなので、まあ40年ぐらい、そんなに違わないか、まあけどそれぐらいは、はい、違ったのかなと思います。またあの先ほどね、こう川でよく魚をね取られてたっていうことですけども、そういった遊びがやっぱ流行ってたんですか？
ですね、多分あの当時私たちの年代で川に入ってですね魚を取らなかったっていう子供はおらんのじゃないかと思いますね。もう中にはもうプロ級のねやっぱりあの子供もいましてね、家に帰って今日はこれを、まあ、あの食べるんだとかね、まあ、アユがまあこの放流された時期なんかはね、まあ、あの本当はちゃんとあのなんて言いますか、今でいうあの漁業権を持ってね、あの正規の手続きで、まあ、大人は取り寄ったんでしょうけれどもね、子供に至ってはねもうあのいつの間にか川の中に入って獲物をねしっかり持って家に持って帰るよったっていうような子供もたくさんおりましたよ。
なるほど。松尾さんももちろんその中の一人。
もう時効ですからね。まあそういうことをねして、川でしっかりね遊んだという記憶はあります。はい、
またこう地域の行事とかお祭りとかの記憶ってありますか？
ありますね。あの今あのまあ、朝原の人皆ご存知だろうと思いますが、あの亀山神社でねやっぱり秋のあのなんて言いますかね、あのお祭り秋祭りね、この秋祭りはまた大変なにぎやかな祭りだったんですよ。というのもですね、あのまあ屋台じゃなかったあの露店のねやっぱりこのお店もたくさん並んで、それから、そこにお参りする人もねあのたくさんお参りされまして、それから大々的にあのお餅をねこう餅ばらきっていうんですかね、そういうことをしたりですね、でそれからあの当時はあの鬼の面をかぶったねあの大人がねあのやはり子供を追いかけ回すんですよね。それで子供は逃げ回ったり、またあの当時はあの感触玉って言いますかね、中からバラーンと音がするようなねものをあのぶつけたりね、あのゴム銃って言ってあのゴムで飛ばしてバチッとあの打ち返したりね、もうあの 今では考えられないようなね大変なことをしておりましたけれどもね、まあ、そういうようなとにかくもう賑やかなですね、皆さんも本当にね、あのなんていうかね、あの大人も子供も楽しんでね、やっぱりしかの祭りをしておった姿が今でも印象によく残ってますよね。
いや、なんかこういった話聞くとちょっとこう今が少し寂しく感じますよね。
はい、そうですね、やっぱり人が少なくなってきたんで、なかなかその賑やかにやるような難しい面もあるんですけど、この日を絶やさないようにずっと続けていけたらなと思いますね。
そうですね、またあの松尾さんはね、まあ、そういった幼い頃から、まあ、今までこう朝原っていう地域を見てきて、やはり変化っていうのは強く感じますか？
はい、あの一番大きく感じるのがですね、やはりあの昔こうたくさんお家がありまして、それぞれあの皆さんこう生活をされておったんですけれども、確かに家の数っていうのはね、あのそんなにこうなくなったね増えたねっていう印象はないんですけれども、空き家がねあのとにかく多くなっちゃったねっていうのがすごくいい、あの今の朝原を見てると強く感じますよね。で、あの昔といいますか、あの当時あの我々の同級生もね、あのあそこに住んでおったんだけどね、今どこ行ったんだろうかねっていうようなね、やっぱりこう一抹の寂しさもね、やはりこの地域をずっと見渡してるとそういうものを感じるっていうことも、まあ、多々ありますよね。まあ、今そういうことというようなことをねちょっと思いながらここに住んでおりますけれども、
やはりね、空き家の数っていうのはもう当時と比べると本当に、ね、かなりの数が増えてるんじゃないかなと思いますし、なんかまあ実際こう調査もね今長尾さんたちも進めているところではあると思うんですが、その辺はいかがですか？
あ、そうですね、あの空き家はまあどんどん増えているような状況だと思うんですけれども、なかなかその空き家を新たに活用して、まあ、次の人に貸したりとか売ったりとか、そういう手段もあるんですが、なかなかそこまでできるっていう人がいらっしゃらないっていうんで、空き家の活用をどうするかっていう問題も今抱えているような状況です。
まあ、何かねこうお試し住宅みたいな感じで住めるようになったらいいんですけど、やはりこうね家財の問題とかいろんな問題が空き家っていうのにはあるので、そうですね、なかなか貸すっていうのは難しいですよね。そういったのってこう地域から松尾さんもお声聞いたりします？
ですね、あのやっぱり空き家の問題っていうのはですね、あの我々もあの関心がないことはないんでですね、いろんなあの、まあ、勉強会とかですね、あのいろんな話を聞くときに、やはり一番あの何か皆さんがおっしゃるのは、あの次のやっぱり俺たちごらんなくなったらこの家はどうするかねっていう話をよく聞きます。で、まあいろいろ話を聞く中でね、やっぱりその空き家っていうのはあのやっぱり次にどうするかっていうことをもうあの住んでるうちからですね、やっぱり考えていかなくちゃいけないねっていうことを、まあよくあの勉強会などでまあ聞くわけなんですけれども、まあその中でやはり今空き家になりかけている空き家についてはですね、やはりそういうことを考えながらも、やはり今長尾君があの言いましたように、どういうふうに活用していくかねっていうことを考えたときにですね、やはりあのこれ聞いた話なんですけれども、やっぱり水道電気は一応ですね、あのこう切らないように、まあ、して、まあ、そこでやはり空き家のやっぱり手入れって言いますかね、まだ自分たちができるうちはそういうような手入れをしながら、やはり次にどういうふうにして活用していくかねっていうことをしっかり考えていこうねっていうような機運が、少しずつですね、あのこの地域にも、まあ、佐伯地域全体にもね、あの高まりつつあるのでね、これからあのその辺のことをしっかり皆さんと一緒に勉強して研究していけたらいいなということを今考えているところです。
はい、またですね、松尾さんとそして長尾さんはまあ消防団ということですので、ここからはちょっと消防団のお話をしっかりね伺っていこうと思います。まずあの松尾さんが入団されたのが昭和の53年ということですけども、その当時のことって覚えてますか？
あのしっかり覚えてますね。いうのがあのこの朝原の消防団というのはですね、あの、まあ、これポンプ操法大会というあのそうあの消防の今の消火活動規律、それから、まあ、いろんなそのなんて言いますかね、あの操作等ですね、機械誘導のね、これをあの、まあ、やっぱり訓練するためのあの一連の、あの、この動作がありまして、それをあの基礎大会 が あるんです。これ消防ポンプ操法大会というんですけれども、これも全国的にある大会なんですけれどもね、その操法という大会にもうずっと伝統的にこう連覇を重ねておられたっていうのね、伝統あるやはり分断だったんですよね。まあずっと前の先輩は中国大会まで、ね、行かれた先輩もおられたっていうような話も聞いておりますんでね、訓練が生半可ではなかったというのもね、ものすごく記憶にあるんですよね。
結構じゃあもう毎週毎週みたいな。
ですね、双方の大会が近くなりますとね、これ本当の話なんですけども、朝練習をして訓練をして、また夜に訓練をしてっていうのをね、1週間のうちに3日か4日かぐらいしよったんじゃないですかね。もうこれは何なんだろうって、ね、思いながらもね、まだ20代ですから、もう自分も遊びたい飲みたいね、それからやっぱりなんていうかね、なんて言いますかね、どっかでちょっとこう手を抜いてやろうかねっていうようなこともね、やっぱりこう考えながらね、最初はもう嫌だ嫌だっていうような思いをね持ちながらね、訓練に参加しとったんですけどもね、皆さんのこの姿、皆さんの姿を見るとね、皆やっぱり真剣なんですよね。もう知らず知らずに、そういうようなところに引き込まれていって、いやこれは一つ休むということは、これはみんなのやっぱり士気をやっぱりこう下げてしまうんじゃないかなっていうようなのを感覚に陥りましてね、それでも私はかなり怠けた方なんですけれどもね、皆さんと一緒にこう訓練をした、そういう分断だったねっていうのがね、一番入団とした時に強く印象に残ってましたよ。はい、
そもそもこう入団しようと思ったきっかけは何だったんですか？
これがですね、すごい話なんですけれどもね、ある日うちの家にですね、分団長ですね、その当時の分団長が訪ねてこられましたね。ちょっと顔を出してみいや、朝からおるんだけどね、消防がどういうことをしようのか、ちょっと見に来てみなさいやいうことで、行ってみたんですよね。そしたらもうその場で、今回入団することになった松尾じゃけのみんなよろしく頼みますけどね、でも何が何がこれむちゃくちゃですよね。
すごいですね。
でもね、やっぱりそう言いながらもやはりこの朝地域の消防団というのはかなり地域から信頼されておったんだろうと思いますね。お前消防か、ほうか、しっかり頼むけねっていうことをね、やっぱり皆さんがやっぱりそういうことを言っていただいたり、そういうやっぱり目で 見られておったんだろうと思います。やはりそういうなんと言いますかね、雰囲気の中でね、やはりもうこれはこう逃げるわけにはいかんねえっていうのはもう気持ちがね、やっぱりそこで湧いたような記憶もありますよね。
なるほど。やはりこう、その時の思いとか、先輩方の姿っていうのがずっとあって、だからこう長年もう40何年続けてこられたんですかね。
当時はですね、やはり消防団の定数っていうのがね、各地区25名だったんですけども、それ以上にやっぱり若い人もおられたんでね、25名の中に昔の話なんですけども、25名の中に選ばれるっていうのはすごいことなんだっていうようなことをまたおだてられてね、バカだ、バカみたいに息に感じてね、いや俺はやっぱり入らない喧嘩のやらね、やらない喧嘩ねっていうような気持ちになっても覚えていますけれども、そうは言いながらもやはり長年続けられたのはですね、やはり消防団のやっぱり仲間意識っていうのはね、ものすごく強い絆があるんですよ。やはり訓練の後やっぱりこう反省会をしたりですね、また1年に1回こう皆さんと一緒に旅行といいますかね、研修旅行と言いよったんですけども、そういうような慰安を兼ねた旅行をしたりして絆を深めよりましたですね。だからやっぱりそういうようなやっぱりこう皆さんのやっぱりこうお互いこう理解しながら、やっぱり地域の安心安全をねしっかり守っていこうという気持ちが知らず知らずにこう消防の中にこう芽生えておったんじゃないかと思います。それがやめるにやめられないと言いますかね、やっぱりそういうようなことで、今までずっと続けられたんじゃないかと思います。今に至っては消防団員の数が少ないというんでですね、じゃあ私はもうやめますからということもなかなか できにくいという部分もあるんですけども、昔のやっぱり消防っていうのはやはりそういうような人と人のつながりっていうのがね、ものすごく強いものがありましたんでね、皆さんはやっぱりこう長く、まあ、続けられたんじゃないかなと思いますよね。
まあね、そんなこう松尾さんがこう支えてこられた消防団を、また今ね班長として長尾さんも新たに入られたわけですけども、今長尾さんは新たにって言ってももう何年目ですか？
広島に、まあ、僕は外部から外部、まあ、大阪に住んでたんですけれども、広島に住む、まあ、朝原に住むようになったのが18年前で、朝原に住んで1年経って消防団に入ったというような形ですね。
これは何かきっかけがあったんですか？
ですね、地域内 の、 行事の時に、その地域内に消防団にもともと入っている人がいらっしゃって、その人のお誘いで入りました。
なるほど。でまた入って、まあ、松尾さんとかが、ね、先輩としていろいろご指導してくださったと思いますけど、どうでしたか？
印象に残っているのは入ってすぐ山火事があってですねそれにこう何も分からずこう服を着てですね、まあ、出てって、まあ、山火事は結構消すのが大変なんですね。あそこですごい体力的にしんどい目に遭いまして、えらいところに入ってしまったなという印象はあったんですけど、今はですねやっぱりその地域に馴染んで知ってる人もたくさん増えて、貴重な体験もして、まあ、人に喜ばれることですから入ってよかったなと今は思っております。
なるほど。こういった言葉を聞くと嬉しいですね。
嬉しいですね。やはり私も今長尾君を見ておりますとね、やはりやっぱりそういうような責任感をねしっかり持って、やはり地域のやっぱり安心安全をねしっかり守るんだっていうようなね、やっぱりこう意気込みが感じられますよ。私らも、はもう長くはできないんですけれども、やはりいい後輩がねやっぱり次につながってるなっていうことを嬉しく思ってますよ。
またね最近新人も入られたんですよね。
ですね、朝原っていうところは私が入団したのと同じような、まあ、すごい 入団の指し方をするんかもしれませんけども、西本君って言いましたね、地域支援して今年からかな、ね、なってくれた西本君もですね、やはり地域の人がね、まあ、長尾君らも通じてね、君を朝原人の一員としてね、やはり消防朝原の八分団に入ってくれやって言ったら、もうこれも心よくね、まあ、心よく引き受けたかどうかは本人だけには分からんのですけれどもね、入団してくれました。で早速まだ訓練も そこそこしてないんですけれども、この前の光が丘だったですかね、そこの現場の方にもですね、やはり駆けつけてくれました。やはりそういう姿を見るとですね、やっぱり消防団員っていうのはですね、やっぱりそういうやっぱりこう入った時点でやっぱりそういう責任というものをね、やっぱりこう身につけるもんだなということをね、やっぱりこれは長いとか短いとかはなしにね、やっぱりそういうようなやっぱり組織なんだなということをね、つくづく感じたような一コマもありましたよ。
はい、これから朝原の消防団入ろうかなって考えている方にこう一言メッセージを、じゃあ長尾さんからお願いします。
はい、もし消防団に興味があって、まあ、ちょっとでもこう入ってみようかなという意思がある方はもうぜひ入っていただきたい。それはですね、まあ、本当に入ったものにしかわからないようなこういい面っていうのがすごいたくさんあるんですね。絆が生まれたりとかですね、なんか本当に地域にこう貢献してるっていう実感が湧いたりですね、すごいいい面がたくさんあるんで、ぜひもうちょっとでも検討してる人がいたらぜひ声をかけて入りたいと手を挙げてください。
ありがとうございます。じゃあ最後に松尾さんお願いいたします。
はい、本当今消防というのはですね、なんかこうイメージがね、やっぱりこう訓練が厳しいんじゃないかとか、規律が、まあ、上下関係が厳しいんじゃないかねっていう、まあ、ちょっと負の面のね、やっぱりそのイメージを持っておられる方も多々あろうかと思うんですけれども、やはり消防団っていうのはやっぱり地域を自分たちで支えるという組織なんでですね、やはり地域のことをしっかり愛してもらえればね、消防団に入った時にこれは消防団というのは本当こういう組織なんだなということを 多分自らが、ね、分かってもらえるんじゃないかと思うんですよ。だからどうしても、ね、強制的にお前ここにおるんだから入りなさいっていうんじゃなしに、やはり私たちもやはり地域をしっかり愛してください、地域をしっかり守ってくださいっていうやっぱり気持ちになってもらうような、やっぱりこう勧誘の仕方とかですね、からやはり地域の皆さんも一緒になってですね、やはり消防活動というものを理解していただきながら、皆さんと一緒にですね、消防団員の数を一人でも多くですね、やっぱりこう増やしていこうっていうことを一緒に取り組んでいけたらなと、まあ、つくづく今思っているところです。はい、
じゃあ今日は本当にね、こう消防団っていうのが私もこう具体的にどういった団なのかとか詳細は知らなかったので、本当にね私自身もこう地域のことっていうのをもっと考えないといけないなと思いましたし、消防団の皆さん本当にねこれから危険なこともあるとは思うんですけども、引き続き訓練も頑張って朝原もね守っていっていただけたらなと思いました。本日はね松尾さん、そして長尾さん、素敵なお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は3月3日木曜日午前11時30分から、再放送は3月5日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。
この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
ふるさとのあの空を目を閉じて思い浮かべた懐かしい